そんな理科の時間。
星や理科の話をわかりやすくお届けする、そんな理科の時間。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月3日の日は節分でしたけれども、吉安さん、お豆かなんか食べましたか？
節分でしたね。
はい、節分でございました。
節分といえば豆巻きと恵方巻きですか？今は
恵方巻きね、ね、ここ最近みんな食べるようになりましたけれども、
全然ね、節分のイベントやってないですよ私は。
あ、そうですか。
バタバタしてまして。
あ、そうですね、また出張に行かれていた
とかもあったんですけど。で、本宮さんはやっぱり豆まいたり？
仕事柄スーパーのね、チラシを作ってるので、非常にそこら辺は密接に、買わねばいけないというのもありまして。
そうか、じゃあスーパーで恵方巻きバーンっていうのが出てるんですね最近は。
ここね 4,5 年、ひどいったら悪いですね。 この 4,5 年はすごいです。裏でね、惣菜のおばちゃん方がもう2月の3日の日はもうずっと太巻きを作り続けてましたね。
巻く巻くって感じですね。
もうで、面白いのがね、エビフライが入ってるエビフライ巻きっていうのがあるんですけど、美味しそうなんですよ、エビフライ入ってるから。
美味しいと思いますよ。
うん、ただね、尻尾は入れないのさ。
うん、
だからね、裏にね、お店に並ばないエビの尻尾ばかりが山積みになってて。
ああ、
そう
ですよね。普段エビフライは尻尾ごと売って、
そう
お家で尻尾にさよならしたりとか、うん、まあ尻尾まで食べちゃったりするんですけど、
うん、
お店でこう尻尾切るから。
そう、もうね、裏にエビフライの尻尾が山盛りになっててね。
そうなんですか。
カリカリカリカリ食べれて美味しいですけどね。
ちょっとね、私恵方巻きについて言いたいことがあるんですよ。
おや、恵方巻きに何かご不満が？
不満っていうわけじゃないんですけど。今日はですね、はい、節分と恵方巻きについてちょっと喋らせてもらってもいいですか？
あ、いいですよ。まあ、これは暦の話になりますよね、そしたらね。
そうです、まあ、理科の時間なのでですね、
うん、
恵方巻きについてこう社会的に許せんっていう話はせずに、
はいはいはい、
恵方って何っていう話とかですね、
うん、
節分って何っていう話をちょっと分かるとですね、
はい、うんうん、
ただ単にこう節分だよねとか恵方巻きだよねっていうのが違った面から見られるんじゃないかと思っていて、
うん、まあ暦もほら星と密接に結びついているので。
まさにそうなんですよ
ね。
はい、
その辺もちょっとお勉強ということで
結びつけて考えられるといいかなと思っております。
うん、はい、
はい、
じゃあ本編は今回は吉安さんメインで暦のお話ということで、
そうですね、
進めていきましょうか。
はい、はい、節分や恵方ってちょっとこんな風に決まってんだよっていうのが説明できるといいかなと思ってます。うん、
なるほど。それじゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は私の方からですね、
はい、
まあ、節分と恵方巻きが、
うん、
季節によってこう回ってくるもんじゃないですか。節分も
毎年あるものですね。
そうですね、
はい、
どうやってそれが決まっているかって話をしたいと思うんですよ。うん、
普段ね、毎年来るんですけど、そういう由来的なことはあまり考えたことなかったですね。
うん、ちょっとね、うん、理科の時間というよりも社会っぽいのかもしれないですけど、
うん、
とりあえず話をしてみましょう。
そうですね、まあね、どっちも正確にね、密接に結びついてるものですからね。
うん、で、恵方っていうのは、
恵方、
うん、恵方巻きがあるまであんま聞いたことがないっていう人が多いんじゃないかと思うんですね。
うん、
この恵方、
ここ恵方巻き自体もここまあ10年ぐらいですか。
あ、全国的に流行ったのは10年ぐらいなんですけど、
うん、
一部地区とか関西の方では大正時代から風習はあったみたいですね。
もともとはかなり古いものなんですね、結構。
うん、その大正ぐらいを古いっていうのか、それとも江戸時代を古いっていうのか分かんないですけど、
まあそうですね、比較的昔からあったと。
そうですね、
うん、
で恵方っていうのは、
うんうん、
実はもっともっと昔からあって、
うん、
江戸時代の頃からお正月にですね、その年の恵方っていうのが自動的に決まるっていう仕組みになっていまして。
ほう、
そうなんですよ。
うん、
でそれも占い師さんがえいって決めるんじゃなくて、 年にこう干支ってついてますよね。
ね、牛トラウの干支ですね。
そうですそうです。で、
はいはいはい、
干支っていうのは十干十二支っていう、
ほう、
干と支がくっついて干支なんですね。
十干十二支、
はい、ほうほう、十個の孔乙丙丁っていう順番でいく10個のものと、
うんうん、
ね、牛虎うっていく12個のものがこう毎年毎年変わっていくのが10巻12支で、
12支は分かりますね。
12支は有名なんですけど、
うんうんうん、
10巻っていうのがその恵方と関係してるんですよ。
はあ、10巻のは、あんまり聞かないかもしれないですね。
孔乙丙っていくんですけど、
うん、
丁っていうのが今年丁の辰年、
丁っていうのはあの一丁二丁の丁の字ですね。
そうですそうです、丁字路の丁ですね。
あ、お、そうか、丁字路はこの T か。
そうですよ、
俺アルファベットの T かと思ってた。
だから T 字路は間違えて丁字路が正しいんですけど、
丁字路か、
日本語的にはね。
そうか、
はい、
これ偶然ですね。 T と T が字がほとんど似てるっていうのがね。
そうなんですよ。で、
はあ、
丁の辰年で、
うん
うん、ちょっと横道それちゃうと、
うん、
10巻と12子だから、
うん、
12個ずれるんですよ。
2個ずれますね、10個と12個ですからね。
で、同じのがやってくるのが60年後なんですね。
ほうほうほうほう。
だから60歳を還暦って言って、一周したっていう意味なんですよ。
なるほどね。10と12の組み合わせでいくと60で組み合わせで一回りすると。
そうです、最小公倍数ですよ。
はいはいはい、なるほどね。
で一周するんですけど、で、うん、今年は丁の辰年で、その時に丁、はいはい、の時には必ず北北西が恵方だよってのは決まっていて。
なるほどね。
で、恵方は4種類しかなくて。
お、で4種類しかないんですか。
4種類しかない。で、10巻だから 10方向あるわけじゃなくて4つしかない、うん、で割り切れないじゃないですか、
うん、
それも、5年に、5年で一周しちゃうんですよ。
ほう、結構すぐ来ますね。
すぐ来ちゃうんですよ。東北東、
うん、
西南西、南南東、うんうん、北北西、うん、南南東とかっていうのでぐるぐるぐるって回るんですよ。
あ、でもね、5年に一回りで、でも種類4つしかないっていうのは。
そう、今実は南南東2回言ってます。
あ、南南東2回、南南東が2回あるわけですね。
そうです、去年南南東で来年も南南東です。
あ、そうかそうか。
そう、
今年北北西ですね。
そうです、っていう感じで、
うんうん、
一律で決まっているので、
そう、
今はお正月に決まるというか1月1日に決まっているんですけれども、
うんうんうん、
昔々江戸時代までは、
うん、
お正月っていうのは旧正月だったんで、今の1月1日はちょっとずれてたんですね。
はいはい、旧正月ってまあ太陰暦でいくやつですね。
そうです、ちょっと太陰暦と太陽暦の話をこの年しようと思ってるんですけど、その時に今年の恵方はどっちだよって言って、
うん、
初詣、
はいはいはい、
とかを自分の家からそっち向きの神社に行こうとかっていうのもやられたみたいです。
ああ、自分のお家からその
恵方に近いというか、
恵方の方に向かって行く神社に行きましょうという。
そうですね、恵方詣っていうらしいですけど。
ああ、なるほど。
っていうので恵方が決まりましたと。
はあ、でもまあ方角的に4つぐらいだといい感じですね。
うん、うん、で、
どっち向きに行こうっていうのね。
向こう節分っていうのがあって、
うん、これはよく聞きます
よ。く聞くんですよ。で、毎年2月の4日ぐらいに、あ、違う、2月の3日ぐらいにあって、
うんうん、
ね、節分は季節の節目で節分なんですね。季節分けてるんですよ。
ということは、まあ、季節が4つあるとしたら節分は 4回あるっていうことですか。
そうですね、
はいはいはい、
で季節が分かれるんで、じゃあ、うん、分かれた前とあと何かっていうと、節分の、まあ、2月の節分の前は冬で、
うん、
2月の節分の後が春と。
ということは実はもう暦の上では春ですよと。
よくこうテレビで暦の上では春ですがって言うじゃないですか。
そうですね、
あれが立春っていう日が春の始まりの日なので、その日の前の日が節分っていう風になってます。
なるほど、
理科の時間なので、立春っていうのがなんで決まるかっていう話を少ししちゃうと、
はいはいはい、
太陽の周りを地球がぐるぐるぐるって1年に1周かけて回っているんですけれども。
そうですね、
なので地球から見ると太陽が星空の中を1周ぐるぐるぐるって回るんですね。
うんうんうん、
これはですね、ちょっと考えないと分かんない人もいるかもしれないですけど、地球から見て太陽は、だんだんだんだん星空の中の星座の中をぐるぐるぐるというか、じりじりって動いていて、1年で一周するんですね。
1年かけて、
同じところに戻す。
そうですね。
で、はい、星空の中に太陽が通る道っていうのが、つまりできていて、うん、そこの、この辺に来たら、
うん、
立春っていうのにしましょうとか、この辺に来たら冬至にしましょうとか、この辺に来たら春分の日にしましょうかっていうのが決まっていて、
はいはいはい、
そう、始まりを0度にして360度分こうメモリが振ってあって、立春っていう日は太陽が、うん、星の中のここに来たら立春の日にしましょうっていうのが決まっています。
まあ、とりあえずここスタートって決めたって感じですかね。
スタートは春分の日、
春分の日がスタート、ああなるほど、
はい、なので立春はまあ最後の一区切りなんですけどね。
そうですね、この立春の後が春分ですもんね。
そうですね、っていうふうに決まっています。
は
い
は
い
は
い、
なるほど、
なので、立春の前の日が節分で、
うんうん、
4つ季節があるので立春、立夏、立秋、立冬っていうのがあって、その前には節分がありますけれども、一番こう春が来る、冬が明けて春が来るっていうので、春の節分が一番こう、うん、お祭り的にというか、
まあ雪も溶けて暖かくなってきてっていう感じで、
そうですね、
いい区切りというか日本らしい区切りの仕方のような気がしますね、なんとなく、ね、
その日にイベントをするっていうので節分のイベントがありますよと、うん、
まあこの立春の直前の節分が豆をまいてお祝いしようと、
うんうん、で私の方で確か理科の時間、この番組の2回目かなんかに、
うん、
昔の人たちはこう月が明るいかそれとも月がないかで夕方とか朝とか夜に活動ができるかどうかが随分違ったから、その辺でカレンダーができてたんだよってお話をさせてもらったと思うんですね。
あ、ちょうど2回の時かな、うん、
で
しましたね。
そういうのを太陰暦、太陽 と、比べて月のことを太陰というので太陰暦っていうのを使っていたんですけれども、
月の満ち欠けで決まっていった、
そうです、
この暦ですね、はい、
毎月1日は必ず新月で15日が満月という感じですね、うん、大体ね、
はいはいはい、
なんですけど、まあ、
満月の夜は明るいのでこう夜の作業がしやすいと。
そうです、だから私の中では、旧正月の15日が小正月っていうじゃないですか、
うんうんうん、
小正月っていうのは年が明けて初めての満月の日だから、
はい、
夕方から夜にかけてのイベントでどんどん焼きをしたりとか、
まあ、あの月が出てて明るいよと。
そうですね、
なるほどね。
でも、
うん、
月が一周するのと、
うん、
太陽が1年かけて一周するのって周期が微妙にずれてくるんですね、毎年毎年。
そうですね、ずれてきますね。
そうなので農作業をするためにはカレンダーを太陰暦、
うんうん、
月に従って作ったカレンダーだけだとだんだんずれていってしまうんですよ、12回で1年ってやっていくと。
農家さんにはちょっと不都合が出てくるわけですね。
そうだから去年の3月の何日に種まきしたけど、うん、今年も3月何日に種まきすればいいやってやると、
うん、
これずれてい
っちゃう。実はちょっとずれてるわけですね。
12個だと1年に足りないので、でどうするかっていうと、こう太陽がこう星の中を どこまで行くかっていう太陽暦、
これ今普通に使われている暦ですね。
そうです。それと太陰暦っていう1ヶ月が新月から新月までっていうのを組み合わせて使っていたっていうのが、うん、江戸時代までの長い時間そういうのをずっと使っていて、太陰太陽暦っていう、まあ、取ってつけたような名前なんですが
まあそのままですね。
そうなので農作業とかに関わってくるものとか、
うんうん、
太陽が動くものと関わってくるイベントは太陽暦で管理をされていて、
うんうん、
さっきも言った通り分かりやすいのは冬至とか春分とか立春、
うんうんうん、
節分、
うん、
季節と合ってるんですね。
そうですね、う
ん、他にも88夜とか、
あ、
夏も近づく
88夜、
210日とか、
はいはい、これは何から基準なんですかね。
これは立春の日から数えての日にちになります。これ季節と合っている太陽暦のイベント、うん、
こっちは太陽暦の方で数えてるわけですね。
そうです、だから農家の人たちは、
うん、
この辺の太陽暦のものを見て種をとか、うん、畑を耕すとかっていうのを決めていった、う
ん、あだまあ働いてる人によってあの太陽暦太陰暦を昔からこう上手に使い分けていたと。
そうですね、逆に太陰暦っていうイベントは、
うん、
日々の生活に、密着したところでは太陰暦が使われていて、うん、要は何月何日に何々しましょうっていう方は太陰暦が使われていたっていうのが昔はあって、それは特にこう夕方から夜のイベントは、月のが出ているか出てないかで大きく違ったので、うん、そことも関わっていたんじゃないかと思っています。
結構あれですね、こう混ぜて使ってもなんとか昔の人はうまいこと 都合のいいように使い分けてたわけですね、
うん、ただ一方でこの暦っていうのを司るというか、うん、管理するっていうのはとても大変な作業で、
うん、
これを権力の思ってる人がしっかり管理するっていうのがやられていて、
ああ、これこそ本当にあの星とかの太陽とかの動きと密接に関わってきますからね。
そうなんですよ。で、すごく昔のこう中国の考え方では、
うん、
天というか天界に何かがあると地上でも何かが起こるみたいなのがあって、この暦を計算する人が日食とか月食を計算していたんですよ。うんう
ん、ああ、なるほど。
で、日食とか月食があると、地上というか次世界でも、うん、天変地異だとかが起こるっていうのが信じられていたので、暦を計算する人は一生懸命計算をして、それが外れるとですね、
おお、
暦を変えなきゃいけないとかっていうのが出てきたりとか、
なかなかものすごい重大な任務なわけですね。
そんな重大な任務だったんですね。
そうですね、
だから江戸時代には実はこう西洋から数学が渡ってくる前だったんですけど、星の動きを一生懸命観察したり、
う
ん、っていうのをやりながらこの暦っていうのを一生懸命作っていて、こうずれていかないようにとかっていうのをしっかりやっていたっていうのが、やられていたんですよね、うん、
なるほどね。なんか今ねカレンダーとかだと結構まあ西洋的なその計算とかがメインな感じがしますけれども、
江戸時代の方、うん、頃から今のカレンダーと同じぐらいの精度は日本の国内で計算をされていたし、
ちゃんと使われて日本で計算していたわけですね。
皆さんというか庶民の人たちもカレンダーというか暦を、幕府が認めたものを地域の、まあ神社とかが作って出すっていうのが多かったんですけど、
うん、
そういうところから手に入れてこの日に何々しようっていうような計画を立ててたんじゃないかと思います。
なるほどね。
なので、発想というかですね、根源には理科なものがあるんですけど、
うん、
実際には、教科でいうと社会みたいなものがこう密接にくっつきながら、いろんな人が暮らしていたんだろうし、
そうですね、
星や月の動きで季節を知るっていうことと、暦っていうのを組み合わせて人々は生活してたんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、理科も社会もこれはもう生活に密接に結びついてることですもんね。
うん、そうなんですよね、うん、
なるほど、
分かりました。考えながら、カレンダーとか、うん、今日は何の日なんだろうとかっていうのを見てもらうと、
うん、う
理科っぽい側面と、
うん、
社会っぽい側面、
そうですね、両方混じってますね。
思います。そんな感じで恵方の話と、うん、節分の話をさせてもらったんですけど、
はいはいはい、面白いですねこれはね。
皆さんもですね、今調べるとネットでもたくさん調べられるので、土曜の話とかですね、
はいはいはい、
あと鳥の市の鳥の日とかね、
ああありますね、
はい、鳥の日が3回あったりとか2回あったりとかってのもあったりするんで、そんな感じでいろんなことを調べてみると、その社会の話と理科の話がより一層理解が深まるんじゃないかななんて思ってます。
わかりました。暦ってのはねすごくね、まあ世界中ですけど日本の暦でいうとものすごく昔からこう生活に密着して使われてきてるものですからね、
うん、その割に学校で習わないんですよね。
そうですね、意外にこのそこら辺のお話は意外にやらない感じですね。
やらないですよね。
これやってもちゃんといいと思うんですけれどもね、
学校の授業でやるのは冬至と夏至、まあ、春分の日と秋分の日を理科で少しやるぐらいなんですけど、どうもね、ひと事って言ったら変ですけど、なんか冬至って寒い日でなんか風呂にみかんだよねみたいな
まあこのイベントはこう名残で残っている感じはしますけど、その由来みたいのがねもう少し伝わっていくといいのかなっていう気がしますね。
はい、そう思います。
はい、吉田さん、
はい、
今日はですね、実は面白いイベントをやってきたんですよ。
お、
町の、まあ、ちょっとイベントのお手伝いでですね、
はい、
子どもたちとべっこう飴を作る理科実験教室をやってまいりました。
お、本宮さんが先生をしてるんですか。
う
ん、
そうですね、僕がね白衣を着て、
お、
子どもたちにも分かりやすいように全員でこう名札をつけるんですけどね、
うん
うん、私の名札は元ちゃん先生と書いてありました。
元ちゃん先生ですか。偽伝次郎みたいな感じですね。
もうまさにそうですね。私は先生と書いてあって、うん、子供たちとこう楽しいべっこ飴作りを、うん、
小学生とかが自分でべっこ飴が作れるっていうイベントなんですかね。
そうです、自分たちでべっこ飴を各自で作って食べて持って帰ってもらいました。
おほ、
うん、これね簡単なので、うん、今回ちょっと番組で初の試みなんですけれども、
はい、
理科実験でこの番組でべっこ飴の作り方をご説明したいと思います。
はい、皆さんもぜひご自宅で、うん、
はい、簡単ですので、まずね用意していただくものがですね、
はい、
クッキー型、
鉄で、
うん、金物でできたクッキーの型ありますよね、
うん、あ、これを用意して、ハートだったり花だったり丸だったりする、
そうそうそう、星型だったりね、いろんなのありますけど、これにまずねアルミフォイルを引いて、
はい、
クッキー型をですねまずサラダ油の中にドボーンとつけて、
うん、
それをアルミフォイルの上に乗せておいてください、
うん、ここに中にオイル塗ってもいいんですよね。
そうですね、ただね塗っただけだとねこれ最後ねクッキー型からね飴を抜くときにね結構固まるもんですから、
うん、
意外にねドボッとつけといた方が結構ベタベタになるぐらいね塗っといた方が外れやすいので、ちょっと多めに塗ってください、油は。
わかりました。
はい、これを用意しときまして、これ横に置いときます、
はい、
で、べっこ飴の材料なんですけれども、
はい、
上白糖のみです。
普通の砂糖ですねそれね。
そうですね、何印、スプーン印とか
ありますね、
いろいろありますけれども、
はい、
上白糖をですねお味噌汁を入れる注ぐときに使うお玉ありますよね、
はい、
そのお玉の上に大さじ2杯のお砂糖を入れます。
はい、
でこのお玉は金属のお玉を使ってください、
うん
うん、最近プラスチックのお玉もありますけれども、う
ん、たくさんありますね、
うん、金物のお玉を使ってくださいね、
はい
はい、でここの、お玉にお砂糖大さじ2杯入れた後にお水を大さじ1杯、
はい
はい、これで溶けきってないお砂糖のお水がお玉に乗ってますよね、
はい、今のところね、
うん、
あんま難しくないです、
うん、簡単ですね、もう非常に簡単ですから。でこれを
今こうお玉の中に、
うん、
こう砂糖が沈んでるような水っていう状態でいいんですよね。
そうですね、大さじ1杯のお水だと溶けきってないですね、
まだ
ね、
はい、
溶けきらないお砂糖があります、うん、これをですね火の出るガスコンロ、
はい、
これを弱火にしたガスコンロの上で約ね10分ぐらいこれを火にかけてください、
お玉を、
お玉を直接、
はい、
うん、でまあ、ちょっとねお家にもしかしたらお餅を焼く金網みたいなのねあれば、ガスコンロの上に網を乗せてその上にお玉をコンと置いとけば手が疲れないので、
うんうん
うん、網が用意できる人は網を用意してその上で火で炙ってください。
あ、網が用意できない人はそのくらいの高さで、
うん、そう、
弱火でいいです。お玉を持ってると、
うん、あまり強火にするとねお玉がね端っこ焦げちゃってね洗うとき大変なんで、
はい、
弱火でじっくりと、
はい、
でお水少ないんですぐグツグツグツグツしてきますから、
うん、
すると最初は透明なお水がサラサラしてた砂糖水がだんだんだんだん煮詰まってきてドロッとしてきますので、
おい、うん、これはなんか、うん、箸とかなんかで、ね、混ぜ混ぜするんですか、ともこう見てれば、
混ぜなくて全然いいです、
はい、
グツグツしてると勝手に混ざりますので、
うん
うんうん、で最初はねサラサラしてたのにだんだん煮詰まってきてドロッとしてきてですね、5分から10分ぐらいで色が変わってきます。
お、何色になるんですか。
透明な色からだんだん色が黄色から薄茶色になってきますので、
おうお
う
お
う、そう、まさにべっこう色っていうんですかね、
飴色ね、
飴色ですね、
うん、
まあ、薄茶色というんですかね、
はい、金色っぽい感じで、
ね、そう、ちょっと色がついてきます。濃い茶色までいくとねちょっと少し苦くなるので
違うものになっちゃいますね、だんだん
大人の味になってしまうのでね、
はい、
薄茶色ぐらいがいいですね、オレンジよりちょっと濃いぐらい、
はい、
うん、そこまで、色がついたらガスの火を止めて、
うん、
このお玉を溶けた飴の素をねクッキー型の方にジャーッと流し込んでください。
はい、トロトロトロっと入るわけですね。
そう、トロトロトロっと、まあちょっとまだ沸いてるのでこうグツグツしたな雨がドロドロドロと入りますので、
うん
うん、そしたらこのまんま冷めるまで、まあ、10分とか15分とか、
はい、
たらすぐ固まりますのでね。
あ、うん、室温で固まるんですね。
室温で固まりますね。 今日はね実験北海道でしたからすぐね外に出してすぐ固めました。
あ寒いところに出してね。お玉は、
はい、
今こうドロドロドロってやった後、
はい、
もう一個作るときにはすぐにまた砂糖とお水を入れて始めちゃっても大丈夫なんですか？
ね、もう一回作るときは一回きれいにお湯で溶かして洗って落としてください。
あお湯でこう流すと溶けるので、うん、きれいにしてもう一回始めると。
そうですね。でお玉はすごく熱くなってるので、うん、やけどしないようにお湯でも水でも入れるとジュジュって言いますから。
そうですよね、チンチンに熱くなってますね。
そうしたらまだねこのへばりついてる飴があるのでこれねちょっとあのお湯だとすぐ溶けるのできれいに洗ってください。
わかりました。
これこのままねもう一回やるとね焦げちゃいますので、
うん
一回一回作るたんびにお玉はきれいに洗ってください。
はい、
はい、それでだいたいクッキーの刀がこう飴が固まったら、指で上からギュッと押すと、
うん、
ポロッとこう出てきますので、うん、たら出来上がりです。
それで、クッキー型を外して、
うん、外してそう
アルミホイルから外せば出来上がり。
そうですね。でちょっとね油がついてるのでキッチンペーパーかなんかで飴の油分をちょっと拭いてあげれば飴の完成です。
わかりました。
懐かしい味がしますよ。
砂糖とお水しか使っていないんですよね。
そうです。もう一切他のものは入れてないです。
うん、
これねあの、お好みで実はあの、ね、例えばあのオレンジジュースとかブドウジュースなんか入れてもいいんですけど、
うん、
あのね一回ちょっとね予備実験でこの子供たちが来る前にいろいろなものを混ぜてみたんですけど、
うん、
あのねブドウジュースとかねオレンジジュース入れると途端にね飴がすんごく歯にくっつくくらいベタベタするのね。
あそうなんだ。
うん、だからねシンプルなお砂糖のみが一番あの食べやすかったし美味しかったんですね。
おすすめということですね。
おすすめでシンプルなのが一番おすすめです。
はい、わかりました。
これご家庭で簡単にできるのでぜひ試してみてください。
はい、
やけどには注意ですよ。それではここで次回の理科の時間の配信までの天文現象をお知らせしたいと思います。吉江さんよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、
この配信がですね2月の8日8日の満月の日で、次の配信は22日の新月です。
はい、
でですねこの間にこれといった、天文現象はないんですが
地味ですね、
地味ですね、はい、細かいのはいくつかあるんですけれども、
はい、
リスナーの方が興味をそそりそうなものはほとんどないので、とはいえですね引き続き木星と金星が綺麗に見える時期ですので、
うんうん、
日暮れから、金星は結構見やすい位置なので日が暮れてからしばらく西の空にあります。
かなりまだ明るいですよね。まだまだね。
で木星は日が暮れた時には、うん、まあ、大体、南の方というか真上に近いところにあるキラッと輝くのが、木星ですのでそちらを楽しんでください。
はい、
はい、あとですね、
うん、
金環食日食の方があと大体100日ぐらいになっているはずです。これ皆さん何日に切れるか何とも言えないの で、
そうです、ね、
なんですけども5月21日が金環食なので、大体100日を切りました。
はい、
いろんなところで、こんな風に見ようっていうのがネットにも上がっていたりしますし、観察をしようっていう雑誌とかがあったりするので、チェックしてみてください。
はい、はい、もうすぐですね。楽しみですね。
楽しみですね。
はい、ここで iTunes の方にですね、レビューを書いていただいた方がいましたので、
はい、
ちょっとご紹介したいと思います。
はい、
今回3名の方ですね書いていただきましたのでちょっとご紹介しますね。
はい、
まずホットホッターホッテストさんと読んでいいのかな。いやーへーと思わず言ってしまいましたよ。かっこ笑い。星が好きな人にはたまらないです。ずっと続けていってほしいですね。といただきました。
ありがとうございます。
はい。あと続きまして、西川慎二誠二さんという方ですね。
はい。
ズバリ一言、良いですと。
ありがとうございます。
あとですね、これがね、ちょっとね、次の方、タイナさんという方なんですけれども、
はい。
星について面白い話が聞けるので楽しみにしています。聴講中、聴講中の星について どこのサイトまたは本を参考にすればいいのかを教えていただけたら幸いです。あまり聞くことのない星の名前が出ると参考になるサイトを探してもそれが見つからないと断念してしまいそうと、
うん、
配信を楽しみにしていますということです。
はい、
はい、これですね、おすすめのサイト吉田さんどこかご存知ですか？
星空とかのニュースだと、
うん、
私は、アストロアーツっていう、
はいはいはい、
月刊星ナビっていう雑誌も出してるんですけど、そこがやっているウェブサイトが、
うん、
優しく説明してあって、その時事ネタ、こんなニュースもありますよっていうのがたくさん載ってるんで、一つおすすめかなと思いますね。
はい、僕もねここよく使います。ここすごく分かりやすくていろんなこと書いてありますので、おすすめですねこれね。
そうですね、
はい、Google 検索でカタカナでアストロアーツと入れて検索かければすぐ出てくると思いますので、
はい
はい、こちらの方をちょっと見ていただけると、番組の中で説明した星なんかも詳しく、出てると思いますので、ぜひご覧になってみてください。
はい、
はい、で告知の方にちょっと行きたいと思いますね。
はい、
はい、すでにご存知の方もおられるとは思いますけれども、そんないプロジェクトの公式ウェブサイトができております。はい、URL がそんない .com です。そんないプロジェクトでは当番組のそんない理科の時間を含めて、全部で6番組今配信しております。で今までシーサーブログからの配信だったんですけれども、これから公式サイトの方の配信となっていきますので、皆さんブックマークの変更お願いします。
お願いします。
はい、でそれに伴って iTunes ストアからの配信も変わってきます。今まで iTunes ストアではポッドキャストでいうジャンルでいうとテクノロジー部門にあったんですけれども、新しく科学医学部門の方のジャンルに変わってます。 iTunes の方で、そんない理科の時間と検索すると2番組出てくると思うんですね。古い方の理科の時間には引っ越し中っていう絵が貼ってありますので、それは古い方ですので、引っ越し中が貼ってない方、新しく、皆さん登録し直してくださいということです。
は
い、
で、はい、iTunes じゃないところで聞いている方は、
うん、
そんない .com の、ページからもう一回その RSS の登録っていうのをしていただけると、はい、新しくちゃんと聞き続けられるということなので、やってみてください。
お願いいたします。
はい、
それでシーサーの方はね、配信が今回の番組でこれで最後になりますので、はい、皆さん次からはそこのままだと聞けなくなっちゃいますので、ぜひ、今までのお伝えした方法で新しい番組の方登録をお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そんない理科の時間ではね、ご質問とかご感想などお便りをお待ちしております。公式サイトのそんない .com の、そんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。あとツイッターもやってますので、アカウントがそんない理科SONNAIRIKA となってますので、ぜひフォローしてみてください。これで番組の知らせとか面白い天文現象なんかがあったらお知らせしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。
お願いします。
あとそれと最後にですね、そんないプロジェクトでは新しくそんない友の会というものを立ち上げまして、現在会員を募集しております。そんないプロジェクト全体のお知らせとか会員限定 の番組コンテンツなんかをこれから配信していきたいと思っておりますので、ぜひ公式サイトそんない .com のトップページから登録できますので、皆さんどうぞ、登録してみてください。ということで番組これでおしまいなんですけれども、
はい、
次回の配信が次は新月ですね。
次の新月です。
2月の22日に次回の配信、2月22日になります。お届けしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次回の新月でまたお会いいたしましょう。
さようなら。